おはようございます、こんにちは、こんばんは。薬メディラジオへようこそ。パーソナリティのふみやさんです。ただいまの時刻は6月22日月曜日、22時50分を回ろうとしています。はい、今回ですね、ニュースを一つピックアップしてきています。はい、一つだけです。それでは参ります。厚生労働省、ウゴービーヒカチュウの最適使用推進ガイドラインを公表。マッシュ適用追加と肥満症ガイドラインの一部改正について。厚労省は6月19日、ウゴービーヒカチュウのマッシュ代謝機能障害関連脂肪肝炎適用追加と肥満症に関する最適使用推進ガイドラインを通知しました。主な改定内容は、心理的ケアの必要性の追記、常勤管理栄養士による栄養指導体制の明確化、そして美容目的での使用を固く禁ずる、記載の徹底です。はい、さてですね、今回、GLP-1 受容体作動薬のセマグルチドですね、こちら今回ウゴービヒカチュウについてですが、こちらの情報を見ていきます。ウゴービですね、マッシュ代謝機能障害関連脂肪肝炎の適用が追加されました。はい、肥満症だけじゃなくてですね、この肝臓のマッシュにも追加されるってことで、どんどん適用が広がっていきますね。で、今回厚労省からの最適使用推進ガイドラインの改定があったんですが、ただ適用が追加されただけではないんですね。はい、最初に確認しておきたいのが、この送信痩せですね、痩せダイエット目的での使用禁止の念押しが、されています。はい、ガイドラインには、マッシュの治療以外での、例えば痩せ、ダイエットなどを目的に、本剤を投与してはならないっていうふうに今回もですね、しっかり明記されています。肥満症で適用を通った時にも、散々言われてましたけども、自由診療なんかでの不適切使用がですね、社会化問題化しているの中でですね、国も相当警戒しているっていうのが、今回の改定で伝わってくると思います。重篤のですね、副作用が起きた時の体制が整っている施設なのかっていう見極めと、で、僕らですね、その薬局薬剤師もですね、処方箋を受け取った時に、この処方は本当にガイドラインを満たした施設から出ているのかとか、患者さんの本来の疾患は何なのかっていうのをですね、処方元も、含めて、しっかり見ていかなあかんなということだと思います。それからですね、個人的に気になったのが、心理的ケアやサポートについての追記ですね。これ本剤が適用となる、過体重の患者では、心理的なケアやサポートが必要であることが知られていることから、必要なサポートを受けられるよう留意することっていうふうにわざわざ書かれてます。はい。この肥満症とか、もうマッシュの患者さんっていうのは、これまでの人生で自己管理ができてないとか、食べるから太るんだみたいに、この自己責任論で片付けられて傷ついてきた人が多いっていうふうに思うんですね。はい。で、かなり自己肯定感が下がってしまっているっていうので、だからこそですね、ただ週に1回注射してくださいねっていうデバイスの使い方を教えるだけじゃダメなのかなっていうふうにも思いますね。もし悩まれてたの話ですけども、はい、もし悩まれてたら、共感力ですね、こちらを鍛えてもらっているね、薬剤師にとっては、非常に、サポートできるんじゃないかなというふうに思います。そしてですね、施設要件のところで、以前は、常勤の管理栄養士による適切な栄養指導を行うことができる施設っていう表現だったのが、今回から栄養指導を行うことができる体制が整っている施設っていうふうに改定されています。はい、より明確化された感じですね。つまり、ただ栄養士が在籍して指導の判子を押せばいいっていうわけじゃなくて、多職種で連携してチームとして患者さんの食生活をバックアップする、そんなシステムがですね、機能しているかどうかが問われているわけですね。はい。で、薬局からも服薬指導の時に、病院での栄養指導はどうでしたかとか、今の食事療法で辛いことないですかとか、探り入れてですね、必要なら、この処方元とか病院の栄養士さんにフィードバックするっていうのが役割かなというふうに思います。で、最後にですね、実務的に、見ておかなあかんなというのが、投与に際して留意すべき事項の追加についてがあります。はい。 これ服薬指導のですね、重要になってくるんですけども、今回、腹部手術の起用またはイレウスの起用のある患者、そしてですね、全身麻酔または深い鎮静化の患者が新しく追記されています。ウゴービをはじめとするですね、 GLP-1 受容体作動薬っていうのは、この胃の内容排出遅延作用、つまりですね、胃の動きをゆっくりにする作用が、あると思うんですが、だからですね、イレウスの起用がある人に使えば当然リスクは高まりますし、何より怖いのがですね、手術や内視鏡検査の時ですね、この全身麻酔をかける時に胃の中に食べ物が残っていると嘔吐して誤嚥性肺炎を起こすリスクが上がってしまうんですね。最近海外の麻酔科学会なんかでも GLP-1 の術前休薬がすごく議論になっているんですけども、それが日本のガイドラインにもしっかりと反映されていた、されてきたみたいな形ですね。はい。もし患者さんがこういつものようにですね、薬をもらいに来て、何気なく来週胃カメラやるんだよねとかですね、来月手術するんだとかいうふうにポロッと言った時 にすかさずちょっと待てよと思うことが大事なんかなというふうに思いますね。はい、ウゴービの休薬期間をしっかりと見ていく形になります。なかなかね、処方が来ないですけども、まあ、もし来たらそういうふうな注意事項を留意しながら、調剤する形になりそうですね。はい、ニュースは以上ですね。はい、ここから独り言ですが、マイクスで今日ですね、会員権諾のことについて漫画ポストしたんですけど、まあ、そのリプの中にですね、なぜ50ごとに設定されているのかっていう質問が飛んできたんですね。はい、まあ、なんとなく、ね、溶けやすいみたいなイメージで思ってたんですけど、違いますね、しっかり理由あります。はい、錠剤とかカプセルのその溶解溶質試験ですね、まあ、こちらの基準の温度が、37度、人間の体温近くっていう風な設定がされてるんですよ。そこで、錠剤が、溶かして、錠剤を溶かしてその基準に合ってれば、世に出てくるわけですけども、でその55度の水ってのは、その薬を溶かしてから溶け切るまでだいたい10分ぐらいかかるんですけども、その10分の間に温度って下がるわけじゃないですか。で、10分経ったとしても37度ぐらいを保っていられるっていう風な温度だそうです。はい、しっかり理由ありましたね。はい、いや、いいですね。はい、まあ、会員見学で使用する水は55度の水みたいなね、まあ、表面だけの知識、まあ、知るのもいいんですけども、まあ、なぜ55度の水なのかっていう疑問をね、抱くことがすごく大事だなというふうに感じました。はい、ありがとうございます。はい、でまた独り言ですけども、LINE ですね、今言ってた公式 LINE、マニュアル作ってたんですけども、いや、ほんとね、 AI 便利ですね。もう何回も言いますけど最近はね、ジェミニー、ずっとね、ジェミニーを使ってたんですけど、最近はチャット GPT もですね、もう画像生成機能が素晴らしくて、で、ですね、実際にアカウントを作ってから、その、エルメっていう拡張アプリの連携までに、こう、試しで作って、で、その画像をスクリーンショットしながら、データを貯めてって、そこでこの画像を使って、マニュアルを作ってくれますかっていう風に指示したらですね、まあ、ええ感じの A4 のやつができるんですよ。いや、素晴らしいですね。ちょっと文字崩れ、まあ、細かいところあったりするんですけども、まあ、そこはもう、指示し直すとですね、くっきり映ったりしますし、まあ、その辺は調整ですけども、いや、楽ですね、本当に。これ、社長からマニュアル作ってって言われてますけど、実際に作ってみてると、めちゃくちゃ量多なっちゃってるんですよ、実際。めちゃくちゃでもないけど。ね。で、これで、こう自力で、ね、マニュアル作ってるってなると、もう、帰っても仕事ですよ。もうほんのね、その連携の資料が8ページぐらいで、ものの1時間ちょっとぐらいでできました。素晴らしいですね、本当に。ありがとうございます、AI 様々です。仕事の効率もはかどります。 はい、皆さんも AI 使って、日常をより良くしていきましょう。はい、それでは今回は以上です。薬メディラジオではフミヤさんの気になった医療情報やためになる情報を発信していますので、ぜひフォローのほどよろしくお願いいたします。それでは皆様、健康がより良いものでありますように。バイバイ。